レディオ 2.4kg。
はい、始まりましたレディオ 2.4kg MC のジョニーですけどもね、ついに我が家に来ましたですよ。今年やってきたゲーム機第2弾というわけで、任天堂スイッチがですね、いよいよ僕の家にやってまいりました。任天堂製品を買うのは多分任天堂64以来だと思うので、多分20年ぶりぐらい任天堂のゲーム機を買ったかなと思うんですが、スイッチが欲しくて欲しくてですね、買ったはいいが、あれなんですよ、買って今のところソフト2本ぐらい買ったんですけど、なんかどうも今一つハマってなくてっていうとこしょっちゅう、あれだ、2つやったんですよ。で、1個は彼女でやったんですよ。1個が、それが、オーバークックってね、それこそうーちゃんとやりたいって言ってるやつで、これは大変だうーちゃんで、彼女が体力ないもんだから、多分今ね幽霊の声が入ってると思うんですけど、このラジオ聞いてる皆さんには、多分うちの組員が電話してる声が入ってるかもしれませんね、本番で。で、まあそしたら、そのオーバークックというゲームはその4人でできるわけですよ。ていうか、その前にまず任天堂スイッチってものの説明をですね、簡単にですが説明したいと思うんですけど、まず携帯ゲーム機でもあるんですよ。で、それはなぜかっていうと、ゲームボーイみたいな、ですが PSP というようなものに近いから、割とこう横長のね携帯ゲーム機なんですよ。で、それがドックっていうか、その充電器に挿すと、それがテレビにつながってるんで、それでもテレビでも遊べるっていうやつで、携帯ゲーム機で遊ぶときは、ただ外持って遊ぶだけじゃないわけ。その両サイドにコントローラーがついているので、それをパカッと外して、画面を立てかけて、それで、立てかけて、多分すっごい声入ってると思います。クミヤン、この声、電話入ってるからね、収録。知らないよ？ね？何あっても知らないよ。で、そしたら、それが、すんごい声だな、喋りづらくしょうがないんだけど、うーちゃん、クミヤン、収録声入ってるからね、いいね、よし。で、内緒の話だったらまずいからね、知らないよ。で、何でしたっけ、ニンテンドースイッチで、それで、それが、パカパカッとコントローラー外すと、それを二つに分けられるんですよ。両サイドだから。で、例えば、一コン、二コンって形で渡せるわけ。で、そこの真ん中の液晶画面を立てかけるなりも、どっかに置くなりして、外でも、そういう風に二人でも遊べるっていう、そういうこう、三通りの遊び方ができるって言われてるやつなんですけど、まずですね、めんどくさいのがもうアカウントの設定とかそういったことですよね。だから Wi-Fi とかでつなぐのが割とこう結構重要になってくるかなと思うんですよ。まず彼女の家の Wi-Fi の設定ですよね。で、こう彼女の家の Wi-Fi のパスワード聞いたりして、うんうんなんて言って入力するじゃないですか。もう始めるまでに肩凝るんだね。まず最近のゲーム機って何なんですか、うーちゃん。昔は良かったね、本当に。スーパーファミコンね、ね、線つなぐ、入れる、スイッチを押す、なる、これでよかった、気に入らない、リセットを押す、やめたい、真ん中のボタンガッチャン押す、よかったですよ。 Wi-Fi の設定だとか、うんのはよかった、任天堂クラブに入れたとかってアカウントのうんぬ。で、以前始めた場合は、ね、画面が意外とちっちゃかったんですよ、その液晶のコントローラーの画面が。だから彼女の家でね、つないで HDMI ですからね、やっぱ最近、ね、テレビだから、それつないでやったっていいんですけど、それを前も話したかもしれないけど、外しちゃったら、彼女のケーブルテレビだから、で HDMI が1個しかついてないの。だから繋いじゃうともうやれなくなっちゃうわけさ。で、ケーブルテレビが映んないって不具合を起こしたわけ、俺ね。だから外すの怖いからって、ちっちゃい画面、まあそれ醍醐味だからね、やったんだけど、画面ちっちゃくねって2人で言う話したぐらいで。だけど、オーバークックってやつは、これはうーちゃんが絶対好きだからって話で買ったじゃないですか。で、うーちゃんにもうね、出た当時からうーちゃんこれ絶対あんた好きだって話したら、いや王子ね、確かに聞いただけでも私好きですよっていう風に言うわけで、そら4人でできるんですよ。だからコントローラーをもう一組買えばできるわけ、すぐ4人で。で、そしたら何がいいってね、それは料理を作るゲームなんですけども、てんやわんやもうパーティーゲームですから、例えば ね、こういろんな邪魔が入ったりとか、とんでもないところで料理作ったりするわけ。例えば道の真ん中で料理作ってて、横断歩道の真ん中で道飯作ったりするんだけど、一面はまず魔王が出てきて、その魔王をお腹いっぱいにして、その食欲を満たして世界を滅びるのやめにさせようって王様が言うんだけど、玉ねぎの王様が、それがダメだって言うんで、できなかったっつって、じゃあ修行しようって言っていざ始めるんですけど、一面はあのファミレスみたいなとこスタートなんです。そうするとね、まずあのキャベツとトマトを切れっていうか切ろうって話になるわけで、キャベツ切るじゃないですかね、俺がこうこうこう切るでしょ。そしたら彼女の方にトマト切らせるわけね、トマト切って、トマト A と B しか使わない、もう喜んでますよ、うーちゃんが。こうでなくちゃよね、あと B でダッシュかな、ポーンっつって言って3つぐらいしか使わないで A で切るでしょ。あ、Y で切るんだ。X か。X でこうガーって切るわけ。まな板で。あ、まず、その前、キャベツをまな板に持ってかなきゃいけないの。A ボタンで。ダーン。で、まな板に置いたら、今度キャベツ作るでしょ。カッカッカッカッ。ね。で、俺キャベツ切った。彼女トマト切った。今度それを皿に持ってください。ね。皿に持ってサラダできました。それお客さんに流す。ね。で、お客さん食べる。そうすると今度、また注文が入ってきますから、また今度キャベツだけってなったら、じゃあ俺キャベツ切るって、またキャベツ切るわけで。トマトだけってトマト切るわけだ、皿でね。そうすると、今度お客さんが食べ終わった皿が今度戻ってくるわけ。それ今度皿洗わなきゃいけないんですよ。なぜなら皿が足りないから。で、それ急いで、いや、トマトいいから、急いで皿洗ってっていう風に言うわけ。そしたら彼女は、わかったって言って、あーって、皿洗うんですよ。ぐーって言って。で、皿並べてまた出すっていうことを繰り返すの。これがどんどん難解になってくるから、次の面になるとスープを煮込めって言って玉ねぎを切って、それをコンロに火にかけて、玉ねぎ3粒入れるとスープができるんですけど、それ入れるんだけど煮詰まらないようにそばいなきゃいけないわけ。それでコンロにて、こうコンロから今度皿に移して皿やってっていうことを繰り返すわけよ。多分もっと進めばいろんな料理作れるようになると思うんだけど、これはね、彼女とね、いい楽しみになって、でこれはね、うーちゃんも好きかねってラジオの話になったりしてるじゃない。そしたら彼女も、いや多分うーちゃん好きだと思うつって言ってて、でしょね、絶対好き。二等身で、あのなんかこう点数が高いとなんか猫のシェフが雇えたりするらしいですから、ちょっと猫って今言ってるぐらいですから、これうーちゃんとやるの今年の目標よ。あとうーちゃんとジュース付け合わせるだけでできるんだもん、これを。うわーやりてよ、そいつはよ。で、あともう一個買ったのが、シェフなんとかザバトルって、また料理作るゲーム買ったんですよ。うん、なんね。天空、あ、うーちゃんが天空のレストランから好きだね、自分よ。アミーゴは出てるんでしょうね。って今言ってますけどね、アミーゴ。忘れもしないね。うーちゃんと天空のレストランってゲームやってて。プレステですね。モノポリで料理作ってギャルソン雇って、そこに人が泊まったらお金取って、一番お金稼いで人は勝ちっていうゲームだったんですけど、そしたら、で、こうね、何人かでやってて、じゃあ3人ぐらいでやってたの、その時ぶっちゃって。じゃあもう一人誰にするって、あ、この猫のやつにしてくれって、アミーゴがいい、アミーゴって言って、アミーゴにして、それでほら、いらない食材とか入ると、他のキャラクターにぶん投げたりする。例えばウーちゃんの邪魔したりとか、ウーちゃん高級料理作るするから俺が変な料理入れたりとかさせるためにこう食材入れたりする。それを俺がアミーゴにぶち込もうとしたの。そしたらウーちゃんが止めたんですよ。やめろよ、かわいそうじゃねえかね。コンピューターですよ。せっかくアミーゴだって今頑張ってるんですからね。でなかなか可愛いからね、ちょっとほっといてやらねえかって言うから、分かったって言ったら、アミゴの場になったらウーちゃんが料理入れられたんですよ。あの闇料理って、そうそう、この野郎っつっていうね、話があったんですけど、今度のシェフザなんとかっていうのはアニメ調のグラフィックですよね。これパソコンで出た、でそれスイッチでも出るっつって、これはあのね、シェフナイトってね、ちょっとファンタジーの世界が舞台で、あのシェフ騎士団っていうのがあるわけさ。でそこに入るミナって女の子を使って、そのいろんな人とこう料理対決をしていくって、料理の鉄人みたいなことやっていくわけで、自分で実際食材を捕まえに行くんですよ。でここはアクションパートになるわけ。ペッペッ、ロックマンみたいな感じね。ペッペッで、その指摘やっつけたら、その食材バーッと持って帰って、それを厨房に並べて、そこで料理するんですよ。で今度は料理するときはパズルゲームになるわけで、それをクッキーッとやって、で審査員の好みがあるから、例えば審査員辛いもの好きとかね、甘いもの好きとか、ずー趣向に合わせて作って、審査員のポイントが 多い方が勝ちっていうゲームをやってて、RPG みたいな感じですね、こっちは。でも多分これもうーちゃん好きだったと思いますよ。なぜならこれね、完全に絵がね、少女漫画的なアニメ調のグラフィックなんですよ。どこ、どういう系の少女漫画かっていうことによりますよ、これは。シェフ、ニンテンドースイッチシェフコロシアムだったかな。シェフ、スイッチシェフって入れたら続くかもしれないですね。なんてタイトルでしたっけ？まだ1回しかやってないですよ。スイッチバトルシェフかな。あ、それだ、それです。ブリゲード、これ、これです。どう？まあ悪かねえなって言ってますね。いい絵だねって言って、ラノベみたいな絵じゃないかこいつは。で、何料理作るわけ？作ります。悪くはないね。よし。だからね、やってるとなんか、うーちゃん好きそうなゲームばっかスイッチ出てるんですよね、なんか。で、任天堂はねって今うーちゃん言ったでしょ。やっぱ任天堂ですよ、天下の。うわ、おめでとうございます。任天堂オンラインってのがあるんですよ。うーちゃん。ね。月額300円だから260円払うとどうなると思います？私それ3ヶ月分のチケット買ったんですけど。ファミコンが遊べるんですよ。アイスクライマー、ドンキーコング、スーパーマリオ、スーパーマリオ3とかね、40本ぐらいのファミコンのどんどん定期的に増えるらしいんだけど、それが遊べるの。あなたの大好きなスーマリ3とドクターマリオとか全部入ってた。家に持ってるっつって言ったら、これ落とすにはマッピーか。その場でできる。これ外でもだから、ちょっとスイッチマリオやりてんだよって言われたらマリオできるんですよ。今度から目酷使しちまうぜっつって言ってるけどね。画面ちょっとちっちゃいですからね。その辺がまあちょっと LL サイズとかって5000円高くてもいいから出てるよ。そっち欲しかったぐらい。コントローラーが大きい。 iPhone よりも大きいです。 iPad のちっちゃいやつぐらいかな。 iPhone XS より少し横に長いぐらいな感じ。 iPhone XS じゃね、10か。そうですね。バトルシェフもなかなかいいでしょ、これは。でも。ね、こんぐらいの。いや、ハマってんすけど、スパイダーマンやっちゃってます、結局。今週3連休なんで、そのタイミングでちょっとやろうかなと思ってますね。で、あと、ニンテンドースイッチといえば、これのためにニンテンドースイッチ買ってくれっていう風に言ったゲームが出てますから。Wii U でも出てますけどね。これは何だって言ったら、ゼルダの伝説、ブレスオブザチャイルドですよ。ブレスオブザワイルド。ね。ゼルダの伝説。これの、ゼルダは、スーファミのやつとかやったし、64のやつもやってて、まあ、好きですけどね、ゼルダもね。で、久しくやってなかったけど、これは大変なんだ。ブレスオブザワイルドは。もう最高のゲームって言われてますからね、これは。こんな面白いゲームはないっていう風に言われて。今度は、だからオープンワールドですよ、また。ね。あっちの先までダーッと走っていけるわけだ。アクション RPG だ。で、崖登ってその上からピューッとこうパラシュートみたいで降りたりとか、魚捕まえたりっていう、だからゼルダの伝説の世界の中でこう生活してって敵戦うみたいなことですよね。こんな面白いゲームはないって。どうしよう。よかったね。やりたい。これが最近ね、オンライン版、なんか追加ダウンロードコンテンツってのはまたスパイダーマンと同じようにあるんですけど、これが2500円して高いんですよね。本ソフトも大体7000円ぐらいするんで。で、大体そうすると1年ぐらい経つとね、これ2017年3月に出てるんですけど、1年半ぐらい経つと大体、全入りが出るんですよ。ダウンロードコンテンツ版も全部入って安くなるっていうのが。それ、任天堂やっぱ強気だね、やっぱり随分ね。それを1年半経ってもまだ出さない。1年半経って何が出たって言ったら、ブレスオブザワイルドにつく、そういう冊子がついたバージョンってのは最近出てるんですよね。そう、地図とかいらねえよ、ネットで見るよ、バカ野郎って。あと、ニンテンドースイッチはね、アップルと同じようにね、iPhone と同じようにね、説明書が入ってないですからね。開けたらコントローラーとさ、AC ケーブルにつなげしか書いてないわけよ。つないでたってさ、ネットで見ろですよ。で、QR コードあって、ちょっと待って、ネットない人どうすんのこれを。Why, Nintendo? Come on! Hey! 任天堂と思うけど、まあいいんでしょうね。ネットのおかげで、そのね、あの、なんだ、ファミコンとか遊び放題、ネットのおかげでもないかもしれないけど、でもファミコンやってますよ。熱血紅白におくんとか、なんかダウンタウン熱血物語とかやってね。40本だか、多分そのうちマッピーとか追加されるんじゃないですか。ね。あのね、分かった。あの、マリオとか今やっても面白いですよ。でも確かになんか、ディリリリリリとかさ。いいよね。A ボタンでジャンプ、B ボタンでダッシュつって言ってね。で、キノコに当たるな、気をつけろ。ね。ボタン全部つけたら、そういうあなたにはオーバークックぜひね。で、ちなみにね、私のね、あの、前面が何人もいるんですけども、その前面の、あの、夫婦妻に行ったら、ちょっとスイッチ買ったからやらせねえかって言ったわけ。そしたら、やろうやろう、楽しいなって、あの、奥さんの方も乗り気でした、すごく。私ゲームやんないけどスイッチやりたいって言って、やったーって言って。金持ってますからね、コントローラー買ってないからって2000円一人出してって言って、コントローラー半分出させようかなと思ってますけどね。そんなケチなこと言わず、まあ買ってですね、やろうかなと思ってるんですが、早速、あの、年末年始に向けてね、いろいろこれ持って歩いていろんなところでやっていこうかななんて思ってるんですけど、早速ですね、あの、今度お家行って遊び行かせてって言った、あの、友達一人が、うちは狭いからダメって冷静に言われて、畜生と思いましたけどね、せっかく持って歩けるのにという。一応言っときますがね、私とスイッチやりたいって方、どうぞ連絡ください。私どこ持ったって言っちゃうんだから、これね。でも、言っとくからね、HDMI ケーブルあるお家がいいかな。大きいテレビでできればやった方が面白いかなと思ってますんで。ちなみに今後はですね、私の任天堂オンラインでいろいろソフトが追加されるように、僕もいろいろ追加していく予定です。マリオカート、マリオパーティーですね。大乱闘スマッシュブラザーズ。この辺なんかをね、買ってパーティーゲーム化しようと思うんですが、この時に私思ったわけ、やる友達がいないっていう現実に気がつくわけですよね。少ししかいないっていうさ、その夫妻が乗り気じゃなかったらやる相手なんかいないんですよ。あとねえ、寂しいな。まあ、いや、そういう友達見つけようね。でね、今週スイッチが来たっつうのはまず、大きなニュースとしてあったんですが、その後ですね、彼女のママと彼女と一緒にイケアに行ったんですよ、この間。イケア行ったんすけど、あの、俺はやっぱり人混みが苦手だっつんで、あの、俺の某友人でね、あの、いや、イケアはいいんですがね、出られなくて困るんだっていう風に言ったやつがいたんですよ。うーちゃじゃないですよ、決してこれね。その気持ちがよくわかった、今回。あのね、人がすごかったんですよ、日曜日に行って。ちょっと俺も人混みが苦手なんだね。イケアの人混み、あの、カート持ってみんな歩いてるでしょ。だからもうぐったりしちゃってさ。したら、彼女の親子、ね、彼女の、なんだ、親子の言い方ってなんか他言い方。彼女ファミリーは、平日しか行ったことなかったんだって。だから、え、こんな混むのなんつって言ってて、そうみたいっすね、つって言って、もうぐったりよ、俺。で、もう元気ないの。でさ、じゃあ飯食おうか、つって言って食うけど、イケアの飯なんか何もうまがないね、あんなものは。ローストビーフあるよって言うから、俺席取ってて、ローストビーフ頼んで食べたわけ。うまくなかった、分厚いの。やだ、薄いのはうめんだ、バカイケアと思って。家具はいいですけどね。そういうとき。で、何がムカつくってさ、学生が勉強してやがるんだ、日曜日の日。安いでしょ？ドリンクバー100円飲み放題でしょ？で、飯も安いじゃない？多分。で、勉強机広げてやってんだよ。だから、バカ学生、てめえこの野郎と思って、あっち行けよ、お前ら、図書館行け、図書館と思ってさ、イライラしちゃうじゃない？いや、平日の日、空いてる時間ならいくらってくれたって構わないけどさ、な、だってこっちも席探すの大変なのにさ、4人席1人で座ってなんか勉強したりするんだよ。だから、つって言って、お前のおかげで世間回ってると思うなよ、大学生じゃね、学生この野郎と思って。だ、追い出さねえか、と思ってさ、いや、ちょっとやってたりすんならいいけどさ、完全に勉強って時間かかるじゃないですか。いやだね、と思って、まあ、しょうがないか。広大な土地にあるからね、しょうがねえと思いつつ。で、俺がさ、イケアのロッカーがあったの、無料ロッカー。そこに任天堂スイッチね、その前日に買ってあるから、もうさ、気が気じゃないんだ。 もう宝物抱えるようにも歩いてるわけで、イケアのどっかよくわかんないからうまく入れられなかったら、そばのカップルこっち見て笑ったらしいんだ、彼女のママが言ってたんだけど、クチクシャーと思って、そっからずっとね、そのカップルに向かってね、心の中でね、あいつら絶対不幸になれって思ってたのよね。で、そしたら俺が不幸になったんだね。今週バイト大変だったわ、もう俺もう生きていけないと思って、朝薬飲んだもん。俺が飲んでる薬、なんリーゼ、リーゼじゃねえや、リーゼって言ってもいいですけど、本当だったらクロチアゼパムって薬飲んでるんですけど、それたまに飲むんですよ、へこんだ時で飲んだけど、それ飲んだら元気でしたね今日ね。あはははは、ってずっと上見て笑って、楽しいなって言ったけど、それなかったら大変でしたよ、もう疲れちゃって、もうね、通勤時間かかるからね。皆さんやっぱあれだね、通勤って大事だね。どこ行くかってことも重要じゃないですか。例えば駅から近くて1時間なのか、駅から歩いて1時間半なのかって言ったら、まあちょっと話変わってきますよね、やっぱね。いやー、これなんとかそろそろ仕事変えねばなりませんよ。で、何の仕事するんだって話ですよね。私最近お仕事問題ですからね、テーマが。これ分かったんですよ、ついに。何の仕事に就くか、次は。YouTuber です、やっぱり YouTuber。で、ね、この間彼女の家でも、そのさっき言ったバトルシェフザブリッジやってたら、イエーって喜んでたわけよ、ね、料理作って、イエー。そしたらやっぱあんた YouTuber だよって彼女のママにも言われたわけ。やっぱそうっすかねつって言ってね。そしたらすぐやった方がいいってわけで、もいや、やるつもりではいるんだけど、パソコンほら買って編集とかできた方がいいかなと思って、それいろいろ調べたんですよ、この間。そうすると大体ね、いや、わかんない、これ詳しい人に聞いたらあれなんだけど、まずキャプチャーってのが必要らしいですよ。そのパソ、ゲームを、動画を撮るためのその機械ですよね。間に挟ませて撮るモニターとの。で、それがだいたい2、3万するらしいんだ。まあ、それは、うんうんと思って。で、あとはやっぱその動画を編集するための PC もいるっつうわけ。ああ、つんで。で、ノーパソかなんかがいいかなと思ったら、だいたい動画編集できるノーパソってだいたいやっぱ10万ぐらいいくらしいんですよ、やっぱり。じゃあこれじゃあ14、5万かと思って、うん、まあまあね、2、3ヶ月後には買える額ではありますけどね、遊んでたって。だからそれやって4月、まあ3月ぐらいからかな、 YouTuber になろうかなと思ってますけどね。当たったら大きいですよ、皆さん。1億円プレイヤーですよ。そしたらね、車2台買ったって3台買ったっていいでしょう、これは。うーちゃん、今うーちゃんが買う、うーちゃんが今かっこいいこと言ってますよ。家だよ、家、王子、これからは。車2台よりも家ですよ。車2台？みんなグランツーリスモ買えば1本で済むじゃねえか、あんなのは。1本買えば200台って乗れるわけですよ。家は家しかないわけですからね。都内家だぜ、王子って今言ってますけどね。これ前々から常々言っても、タレントで CM 出たら売れそうだなって言うと、家だ、家ってあのね、必ず。そんなうーちゃんには、あのうーちゃん好きだったの、 Xbox でやってた、あれ好きじゃなかった、あのパズルで家作るやつ、ほらあったじゃん、あのビフォーアフターの音楽かかりながらさ、家の間取りをこうパンパンパンパンはめてくゲームあったじゃないですか。あったですよ、うーちゃん。それ、いや、なんか結局ゲームオーバーになるんだよ、ほんとミニゲームみたいな感じだから。私500円ぐらいで買ったんだよ、それ。うーちゃん確か好きでね、ちょっと時間が空いて、うーちゃん遊び来た時とかちょっとやってってね、ああこれでいいんだこれでって 2,3 ゲームやってあったしね。まあとにかくね、人混みが苦手だというのと、あとこの間、あのやっぱ気取った店は嫌いだっつうのがあって、あのこの間ね、某お店に行ったんですよ、某町ので。そこで、あのうちの彼女、そのね、割とそのハニーが好きだから、洋服を、俺も結構好きな方かなと思ったけど、とんでもないですね、うちやっぱ好きな人って言ったらもう半端なく好きですね、洋服が。じゃあ洋服はと思って、俺なんかユニクロでいいわけさ、全然。さっきね、ユニクロのシームレスダウンは洗い、あのクリーニングに出せないっていう記事見てさ、うわーって思って、俺愛用してんのにむっちゃって思ったけど、そしたら、じゃあこの店入ろうかっつって入ったわけさ。で、入ったらさ、ね、レディースしかない、多分。で、 黙って見てて、で、なんとなく手持ち無沙汰だから、さ、店員さんに聞いたんだよ、俺は。店員さん、ここのブランドってどこですかって聞いたら、イタリアです。なんだその言い方、ブス、てめえ、この野郎、つって言ってさ、イタリアなんですよ。これだけでしょ。イタリアです。なんだってんだ、お前、この野郎ってね。そうすると、頭くるじゃないですか、そういう態度取られると。なんで、イタリアなんですよとか、イタリアですってこう感じよく言えねえんだと。それがてめえの仕事だろうと思って、まったくよと思って。こっちさんの持論でうーちゃんよくありますよね。これはこっちさんがよくね、言うんですけど、世の中には接客本当はやっちゃいけないのにやってるバカがいるってこっちさん言うんですよ、これ。本当は性格的に向いてないのに、無理、バカだからやってる奴がいるんだってよく怒ってるわけ。こっちさん昔ね、接客やったから、その辺気になるんだって、やっぱり。ね、厳しかないよ、別に。ただ、そういう舐めた態度取るやつにやっぱ厳しいわけさ。で、おっしゃる通りと思って。多分、こっちさんいたら、そいつ殴られてるんですよ、その場で。だから、よかったなと思ったんですけどね、武闘派だからね。でも、そういう気分悪いわけ。で、さあ、他に、行ってもやだね、カフェとか蕎麦行っても、ね。もう気取ったカフェだから常々言ってるようにね、気取ったカフェ行くよりサイゼ来てっつんですよ、俺とうーちゃんが。やだよっつってて、ガストありゃそっちの方がいいんだっつうわけね。ドリンクバー飲み放題で、店員は別に安定してどこだって別にいいんですよ、それはそれで。気取ったカフェどういう、行ったら距離が近いとことかもあるだろ、なんとかなのっていきなり言われたり、うるせえな、聞いちゃいねえよお前と友達じゃねえって言いたくなる時もあるじゃない、なんか。で、あとやたらよそよそしかったりさ、声が小さかったり、うるせえなって、もうじゃあ普通でいいんだ、普通でっていうさ、なんか嫌なんだね、ああいうの。だから常々気取ったカフェってのはダメだってよく言ってますよ。飯もまずいし何にもいいことないって。ね。なんで、俺とうちはよく言ってるんですよ。別に飯食うならどこだって一緒なのに、なんでガストじゃダメなんだっつうのね。でもたまにおしゃれなとこ行きたいか。ね。でも、店員感じ悪いのは断りだ。おお、こっちさん来たもんね。だから嫌なんだね。なんか、ちょっとね、例えばそこで、イタリアなんですって言われたら、あ、そうなんですかって言ってね、その店のそば取った時、あそこかっこよかったよぐらい嘘ついたって言うかもわかんねえのにさ。嫌だね。なんか小さいブランドみたいなとこほどそういう気取った感じっすよね、なんか。小さくて高いところ。ともえ投げしたくなった瞬間がどんだけ来たかわかりませんよ、本当に。ネプチューンって言ってもうぶん投げてやりたくなったぐらいね。まあ、とにかくそういうんでね、気取ったカフェ、てめえこの野郎って感じだね。どんどん潰れちまえっつんだっていうさ。いや、気取ったカフェですよ。いや、気取っててもいいんだけど、感じ悪い必要はないでしょって。別にテンション高くあれって言ってるわけじゃないわけ。あ、どうもってちょっとニコッとしてもらうぐらいでいいわけさ。あ、これカフェの人も聞いてた放送でしたね。いや、そのカフェは別、うん、そのカフェは別ね。リスナーさんでいるから、カフェのほらね、マスターさん聞いてらっしゃるから、たまに聞いてるっていう話したらね、うーちゃんとこっちさんとで、いや、たまにでいいです、たまにたまにでつって言って、思い出した時にやってるだろうから聞いていただければそれで十分だって話したね。で、あとね、最近はね、このラジオやってるおかげでね、俺は彼女ができたっつうのがね、やっぱこう、地元の友達にこう、バレつつありますね。報告してないんですけど。ちょっと遠くに引っ越してる友達ですけど、で、遠くに引っ越して寂しいらしいからこの放送聞いてんだって言ったらこれも聞かれちゃうけどね。いや、でも、聞いて、何、ジョニーは彼女できたのって言われて、ああ、はい、なんつって言ってさ、そうそうそう、なんつって言って、あんま突っ込まれたら恥ずかしいから、まあ、ぼちぼちやってますよ、なんつって言って。で、この間、某友人のね、M 君って男にね、そういえば、彼女とうまくいってるって言われて、あ、言ってますね、なんとか。まあ、喧嘩もしますけどね、なんて話したら、なんだ、ちゃんとカップルやってんじゃんって言われて、いいことだな、それって言って、カップルやってるっていいなと思ってね、これ今度から使っていこうと思ってますね。で、あと、今週はね、いろいろ嫌なことあったんですが、まあ、嫌なことあるたびに、心の中でそいつぶん殴るつもりで接してると大体バランスいいなと思ってきてますね。というわけで、こんな感じの僕の一生懸命でございました。続いては、あるのかな、今日はあるのかな、あるでしょう。レビュー 2.0 キロインダハウス。
新 しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、レディオ 2.4kg。
はい、というわけで、レビュー 2.4 キロですけども、今週もありましたね。今週はですね、先週見ましたね、監督さんがマーティン・マクドナーで、主演がフランス・マクドーマントと、ウディ・アレルソン・サム・ロックウェルで、スリービルボードですね。はい、なんですけど、これ実話ではなかったんだな。まあ、去年のアメリカ映画で、すごく評判が良くて、主演女優賞、フランス・マクドーマントという女優さんがこれで、撮りましたけどね、今言ったサム・ロックウェルという女優さんもこれで、撮ったわけなんですけども、フランシス・マクドーマンドはファーゴに続いてというわけでもないですが、ファーゴという作品でも昔撮ってますので、2度目の、アカデミー賞受賞ということですけどね。まあアカデミー賞の価値って一体何ぞやっていうのはね、常々レビューで言ってますから、大体傾向があるだろうから、あんまろくなもんじゃないような気もするって話はよくしますけどね。でほら、映画の最高峰なんつって言ったってさ、やっぱ別に審査員の好みに合っただけの話であって、あのいい映画ってのはその撮ってなくてもたくさんありますから、そうすると俺にとってはトニー・タキタニの方が重要だっていうことがあるんでね、やっぱ評論家の先生ってのもそれはそれなりに癖があるでしょうからね、あんな連中当てになるかってこともあるんですけど、で、それでまあ、話ずれたけど、スリービルボードという作品は、まあ、すごくアカデミー賞で作品賞なりで、こう、ノミネートされてということなんですけど、まあ、それでも一つの基準にもなるかなというところは、今の話と矛盾するけども、まあ、感じている賞でもあるんですけど、で、ストーリーはですね、ミズーリ州が舞台になってまして、で、それで、ミルドレッドという女性がね、看板を出すんですよ、町の3枚の看板に。でその看板なんだって言ったら、その地元の保安官たちに対しての挑発なんだね。なんで挑発するかっていうと、そのアンジェラという娘が殺されたんですよ、ミルドレッドは。でそれを警察がちゃんと調べないと、犯人を徹底して追い詰めろっていう看板を出すわけ、実名出してさ、保安官の所長のね、何々、でなんだっけな、所長がウィロビーっていうのか、メッセージが、娘はレイプされて焼き殺された、焼き殺されちゃうね、で未だに犯人が捕まらない、これ1枚ずつね、でどうしてウィロビー所長っていうメッセージをこう3枚の看板にドンドンって書くわけ。そうすると町としてはもう大混乱になるわけです。それの看板を受け、そんなすごい過激な看板出されてっていう。でアメリカだとやっぱ保安官ってやっぱ強いんじゃない、その地下っていうかさ。そうすると保安官としてもやっぱ自分のこと直接ディスられたわけだから、面白がないわけですよね。まあ、でその保安官とこの、娘を殺されたミルドレッドという女性の、まあその一つの事件をきっかけにした、まあその人間ドラマなんですけど、だからずっと見たかったんですよ。でこのフランシス・マクドーマントという女優さんが結構予告編なんかで見るとさ、結構過激な発言してね、それこそこうそんな小さい片田舎みたいなところ、そんな過激なことやってね、テレビがなんだって取材に来たりするからさ、そこでそのいちいちイチャモンつける連中に喧嘩売ったりしてるようなシーンがあるから、いやこれは良さそうだと思って見てたんですけど、これね、マーティン・マクドナーっていう人、監督で脚本ですけど、劇作家らしいんですよね。そうなんですけど、で、ビューティー・クイーン・オブ・リアンっていう、リーナっていう作品でデビューしたって書いてあるんですけど、で、昔2004年に短編映画っていうのを撮ってるみたいなんですけどね、それちょっと今回特典映像でついててちょっと見損ねましたけど、見てて感じたのが、あ、これ役者好きな映画だろうなと思ったんですよ。その、なんてかっていうと、結構その人物の造形は結構極端なんですよね。その正義とか悪のあり方みたいな、まあ、話になってくるわけだね。保安官がその正義貫き通さないみたいなとこもあったりするから、正義ってどこ、なんぞやって話あるだろうけど。で、そうすると、その、ミルドレッド自身の問題っていうことも割と描かれたりするわけですね。で、娘の最後のシーンっていうのが入ってくるわけだ。で、そしたら娘と喧嘩すんだね。娘が、ミルドレッドに車のキー貸してくれっていうふうに言うんだよ。そしたら嫌だっつって言ったらさ、じゃあ私歩いていくっていうふうに言うわけ。レイプされても知らないからねって言うんだよ、娘は最後に。そしたら喧嘩になってさ、てめえなんかレイプされちまえっていうふうに言うんだよ。で、アンジェラに対して最後。それ最後のやりとりだったってシーンが入ってくるんだけど、 でもまあ、わかるよ、わかるけど、結構作為的な感じしません？なんか、まあ、テクニックだろうなって感じしちゃうね。結構俺なんか見ててさ。うんっていう、まあ悲しいシーンではあるんだけど、全体的に重いんですよね、抱えてるテーマというのが。やっぱそれはまあ、レイプされて、しかも焼き殺されてということまで入ってくるわけですから、なんかね、ちょっと、なんかこう、抜けが悪いんだよな、この映画って。なんか重たいことしか入ってない。それこそ、サム・ロックウェルという、人が演じてる、このジェイソンっていう巡査が出てくるんだけど、この、巡査自身もなんか、なんか結構過激なこう操作をする、それこそ黒人だっつっていきなりぶん殴ったりするようなおまわりさんらしいんだ、どうやら話的には。で、しかもウィロビー所長っていうのが、癌に侵されてて、もう余命いくばくもない。みんないろいろあんの、もう本当にね。で、途中で、ジェイソンがこう、いちいちミルドレッドのこう、同僚を捕まえたりして、プレッシャーかけてくんだね、いちいちそのミルドレッドに対して。で、そうするとミルドレッドが怒っちゃって、火炎瓶をさ、その警察署にぶん投げるんだよ。その中にジェイソンがいてさ、たまたまジェイソンの後つけててそういうことになったか分かんないけど、火炎瓶投げたらさ、ジェイソンが体を半分こう大やけどしちゃうんだよ。もういいことなんもないですね、見てて。で、そうするとなんか、でも実際ジェイソンがちゃんと操作しないなんて話をしていたにもかかわらず、そのウィロビー所長ってのも途中で自殺するんだよ。これがしかもガンで余命いくばくもない中、奥さんに弱ってく自分見せたくないっていきなり自殺したりするわけ。なんかね、かったるいっすよ、見てて。さすがにで表現の仕方なんですかね、これって。多分マーティン・マクドナーやっぱりね、なんかテクとかがないんですよ、きっと演出する上で。なんかリズムが悪いんですよね。結構これって映画を構成する上ではとても重要なものになってくるというふうに常々思ってますから、何かこれがね、ラース・フォントリアぐらいのリズムでいけば、なんかもうポンポンポンっていく切れ目よくいけばいいとこう、じーっとやっぱやっちゃうっていうところに、脚本だけ書いておけばよかったのになって思うんだけど、やっぱ自分でやるってことで意味合いがあるんでしょうね。でもなんか、まあ、要はその、で、火炎瓶投げていく、ね、なるでしょ。そうすると、その前にさ、全部ネタバレ喋っちゃうけど、このジェイソンが、ウィロビーが死ぬ前にジェイソンに託した手紙ってのを読んでるわけよ。そうすると、お前実は愛情深いやつだっていうことがジェイソンに向けて書かれてあるわけ。で、それを読んで、こう、ずっとその、ミルドレッドの事件なんかその辺に放り投げてたのにさ、それをバッと握りしめて、その、火事の現場から逃げるわけよ、それで。で、それでミルドレッドが、その自分の娘の事件のその、なんつう、ケースファイルみたいのを持って出てきたっていうのは、また複雑な心情になるわけ、そこで。ジェイソンに対して。なんかこの、で、なんかこう、なんつうの、こういろんな関係性がこう、濃く、いろいろこう、交互にこう、交差していくみたいのって、で、割と3人ぐらいしか主要のキャラクターって出てこないですね。なんか舞台とかでもそれこそ成立しそうな物語、それこそ一つの地域が舞台でってなってくると、見終わった後に、いや、いい映画だとは思うんだけどさ、思うんだけど、あ、批評家は悪く言わねえっていう言い方よくしますよね、これは絶対に。好きだよ、そりゃ。で、だって、それ正義扱ってる話だもん。で、そうすると、今のアメリカってことの話に置き換えるわけだ、やっぱインテリとしては。それとっても重要なことになってくるから。で、僕なんかあんまその政治とかあんま興味ないやって。いや、政治は政治、映画は映画って思ってますから。なんかこう、歪曲して伝えてっていうことになってくると、いや、俺はそういう風に描いてるのかなっていう風に感じたんだけど、また評論家の先生方っていう風に思って、また大騒ぎしちゃったなっていうさ、そこがなんか気になる。なんかそういう、さっきみたいになんか、テクニックの上にちゃんと成り立ってるっつんで、アベンジャーズの方が全然感動できちゃうんですよね、やっぱ俺って。なんか勢いがあってっていうさ、いっぱい勢いがないね、俺の言い方になっちゃう、いつも通りので。最終的にもさ、結局どうやら娘のレイプ案ったら見つかったらしい。だけど実際これ調べてったらこいつじゃなかった。だけど娘は殺してないが、他のやつをレイプしてるってことがわかるわけ、この男に対して。最終的にどうするかというと、ミルドレッドとジェイソンが最後、まあ、仲違いというすごく関係性が悪かったのが、この男を殺しに行こうって決意して終わるんですよ、映画が。 なんかこの終わり方もね、まあ、うんって感じ。なんかこう、やるなら最後までやっちゃった方がっていう。多分今ってわかんないけど、もうエンタメはエンタメでいいんだってことになってるはずなんですよ。きっとそれはそれで価値があるという話。いや、ずいぶん前からだね。それこそ、うーちゃんと言ってるように、首が回るからってね、エクソシストにドラマ性がないかって言ったら、それはバカ野郎だってうーちゃんと常々言ってますから。あんな最高な映画はないんだと、びっくりできてね。それで泣けてということでいいっていう、そういう映画がもう作られてる中で、割とドラマ、いや、難しいな、難しいんだけどさ、重い話だからこそ意外とドライな必要性があるんじゃないかって気がするね。その現実だっていう方を叩きつけるか分かんない。現実なのか空想なのか分かんない。妄想なのか分かんないけども、やっぱ映画作るにしてもやっぱある程度のテクニックってのはいるなって思ってます。これはやっぱり。それは、やっぱりさ、いや、なことない。テクニックよりも心情だって言ったってね、冗談じゃないの。やっぱ発声できないやつは声優やっちゃいかんのですよ。極論すればね。ギターソロ弾けない奴はギター弾いちゃいけないわけ。極論だよ、これね。F も、コードも3つ4つ、たくさん抑えられない奴はギター弾いちゃいけないんですよ。やっぱそれは3コードしかできません。まあ、それで素晴らしい表現してる人もいるのは、重々承知ですけど、ボブ・ディランみたいな、歌詞聞かなきゃっていう、こんな話になっちゃうわけでしょ。ロムでもねえやと。こういう植物的な人間は見ていいっていうことにまず捉えますから、ドラマ性があるからいいでしょって言われたって、いや、やっぱスピルバーガーそれは上手かったって思うね。やっぱ映画的な味付けっていうさ。だからマーティン・マクドナーね、撮るならもっと勉強しなきゃ、たくさん映画見なきゃダメだよ、やっぱりそりゃ。評価の連中もね、いつまでも暗い話に騙されちゃダメなわけ、それやっぱり。アベンジャーズノミネートしよう、今年は。ね？それでいいだろう。ダメ。ダメか、しょうがねえな。やっぱダメなんだ。SF ってのは相変わらずバカにされて見られますからね。それを俺とうちは常々怒ってるわけだ。2001年もじゃあ蹴飛ばすってつもりかって、またこういう言い方で上げ足取って言っちゃうんだけどね。見る方も別に無理していいって言わなくていいの、こういう映画は。やだねって言いやいいんだ。悪い映画じゃないかもしれないけど、重くねえすかって言って蹴飛ばしたっていいんだよ。それをいちいちこいつだってアプリ用と付き合うことないんだけども。まあ、時間は有限だからね。俺みたいにさ、600本も年間見てんだとかって見てないよ。そういう生活したいとかって言ってるやつだったら嫌だよって言えるかもしれないけど、1ヶ月で1本何見るって言ったら、こういう映画見て少し頭悩ませたいわな、それやっぱり。俺はデッドプール2の方が泣けると思うんですけどね。それは俺がサブカルだからっていうことなんでしょうか。まあいいや、しょうがねえな。まあいいや。そういうことです。まあ、あんま僕は、いや、いい映画だと思うんだけど、なんか見終わった後、深いなって思いつつ、なんかどんどん冷静になってくるんですよね、この映画って。なんか2、3日経つと。なんかあんな風にいろんな出来事起こったら、それはまあ、なんかグッと来ねえわけいかねえかなって思っちゃうんだけど、顔が半分焼けてびっくりしたつだったら、ダークライトのトゥーフェイスの方がいいんじゃないでしょうかね。ダメか。じゃあダークライトずっと見てろって話になっちゃうもんね。まあいいや。というわけで、今日の映画は点数つけんだったら、そうですね、70点ぐらいじゃないでしょうか。マーティン・マクドナーとかはもっとちゃんとやってほしいと。で、フランス・マクドーマンドも少しもう少しこう、現実っぽいような芝居の方が良かったんじゃないかなっていうふうに僕は思うけどな。まあ、んな感じでいろいろ言いたいことありますが、カントさんがマーティン・マクドーナー脚本もやってます。マーティン・マクドーナーで主演がフランス・マクドーマンドで、スリービルボードでした。というわけで、以上レビュー 2.4 キロでしたにしようかなと思ってるんですが、もう一本なんか喋ろう。よし、喋ろう。バカ野郎だって話ですね。今日はおすすめじゃない映画を少し何本か喋ろうかなと思ってますけども。今日の2本目はですね、期待したんだけどね。ゴミみたいな映画だったね。ろくでもない。監督さんがジェームズ・フランコとブルース・ティエリー・チャンで、フューチャーワールドですね。はい。まずね、ミラ・ジョヴォヴィッチが出てる映画に名作なしってのは、まあ常々持論としてあるんですけど、大根女優だからね。だから、いや、でも、いや、予告編見てさ、ちょっと面白そうかなって思って見たんですよ。で、それが SF なんですけど、でさっき、スリービルボードの時に、SF バカにされて悔しいって言うけど、これ見られて SF クソだって言われたら、確かにクソだっていう風に言うしかないね。 つまんなすぎて感情が動かなかったっていう。で、ストーリーがすごく陳腐で、未来が舞台なんですよ。で、なんか、病気が流行っちゃって、なんか人類がほとんど死滅している世界。で、その中で、一体のアンドロイドがなんか、蘇って、で、なんかこう、暴走族みたいに、レイダースって言われるような連中が、一体のアンドロイドを復活させるのよ。昔いたアンドロイド。で、その、アンドロイドの女の子と、なんか、あるんだ、オアシスっていうところがあって、平和主義者たちの、ウィキペディアまんまだけど、そこの当事者、クイーンっていて、その息子のプリンスっているんだけど、そいつが、なんか、アンドロイドに会って、わーっとするみたいな、なんかこう、わーっとするっていうか、その、アンドロイドが、アンドロイドこっちのもんだって、あっちのもんだって、なんか取り合ったりするみたいな、なんか話だったっすかね、なんか。なんですけど、やっぱ、レイダースって、まあ、マッドマックスみたいな格好出てくんだ、その、ジェームズ・フランコが。ジェームズ・フランコ、あれです、スパイダーマン3の男の子ですね。ハリーやった男の子ね。で、あと127時間か。で、アカデミー賞ノミネートされたりしてる男ですけど、なんか顔が優しいからね、すごく、こう、なんか暴走族のボスってやっても、なんか、あんまり迫力がないんですよ。なんかいつもこう、にやけたような顔してる、優しい顔してる男の子だから、あーって包丁持って、なんかナイフみたいなの持って出てきても、だからどうしたって言いたくなるわけね。かわいそうなんだ。で、ミラジョブウィッチは相変わらずバイオハザードだよ。何見たってバイオハザード、この人は。だからもう、いつも目ひむいちゃって、やーってやってるわけ。で、ちょっと、いわゆるその、なんでプリンスが、その病気を治、お母さんの病気を治すためにさ、なんか薬があるとこに行くって言ったらミラジョブウィッチがいるわけ。で、大したことはないのよ。その薬みたいのを打つんだけど、要はヒッピーの慣れの果てみたいな連中でさ、なんか薬打ってプリンスが、あーってなったりするわけ。で、またそこにレイダースがやってきてアンドロイドを奪い合ったりするわけ。うわーって言って。で、結局そこの、なんかヒッピーみたいな連中とレイダースがこう戦争になってこう、なんか戦ったりするんだけど、この映画むっちゃ低予算だからさ、多分。予算そんな必要ないかもしれない、面白い映画作るにはね。そうそう。カメラを止めるなですか？パクリ騒動がある映画。だってそんな大して予算かかっちゃいないんでしょうけど。でも、やっぱある程度必要かなって思う時もあるわけ。で、なんか結局は、なんかストーリーもさ、なんか嫌なんで最初の説明も。なんだっけ、なんか意識がないものが権力を持つと世の中は荒廃するっていうわけね。でも意識高い低いってなんでお前が決めるんだって、まずそこでオープニングにケチつけますよね。オバマが偉いのかトランプが悪いってそれお前が基準だろって思うわけ。それは荒廃してるかどうかなんて分かんないじゃないかバカっていうふうに思うわけ。随分乱暴な説明すんなって思ったわけね。で結局よく覚えちゃいないのに途中でなんか寝たんだよな俺これ見てて寝ちゃったんでなんとも言えないですけど、なんかでなんかアンドロイドかなんかがこう、辿ってるうちにさ、レイダースがこうさ、なんかスイッチみたいのを押すとアンドロイドが言うこと聞くんだよ。で、それで、なんかね、女の人たちが囚われてる、なんかそういう、バーみたいなとこ行くわけ。それもつまんねえんだ、掘ったて小屋みたいに突っ立てただけでさ、もう美術のセンスもクソもないんだよ、この映画。ああ、と思って見てるじゃん。で、その、ポン引きの連中のボスやってるのがスヌープドッグやってるわけよ。ね。大根役者だね、やっぱり。役者だって勉強が必要だ、やっぱり。で、それスヌープがわーってやってんだけど、なんか多分その女性が虐げられてるみたいな象徴なんじゃない？もうそんなの古くせえと思うね。やっぱ、マッドマックス怒りのデスロードってよくできてましたね、あの映画って。俺はいい映画だったなって、ゴタクを並べなかったじゃないですか。こっちゴタクばっかり、理屈ばっかり、ヘリクスばっかり。なんか、リベラルですよ。自由主義者でありたいよ。自由主義っていうか、その、市民が第一だっていう発思想ではいるつもりだけど、その考えってやっぱつまんないんだ、映画で言われると。もう分かったから、あっちすっこめろって言いたくなるわけね。で、なんか、その、さっき言ったように予算が少なくて美術のうんたらこうたらもないわけ。で、レイダースなんていうもうさ、ものたちも、本当にチャチ衣装で出てくるんですよ。で、なんか、演出の特徴なんでしょうね。ダッサいんだよ、それも。例えば、前の方で誰か芝居してますよね、演技。そうすると、 後ろに立ってる人ってただ立ってるだけだったりするわけ。本当意図的にやってんだね、それは。それがね、寒いんだよ、本当に。なんでそんな必要ないことやるんだろうって、やっぱつまんない映画だと突っ込みたくなりますよね。映像的には一見ね、テレンス・マリックの映画とかっぽいんだよ、なんとなく。でも今のテレンス・マリックが面白いかどうかって言ったらちょっと疑問符つくとこあるでしょ、皆さん、これは。俺今日ちょうどね、アパートの階段登りながらね、テレンス・マリックってやっぱりベストって天国の日々って言われるんだろうから、ある意味不幸な人だよなと思ったわけね。それを思いながら階段登ってきたんですけど、いや僕的にはニューワールドとかね、それこそトゥーザワンダーとか傑作がまだまだありますけど、やっぱほらろくでもない仕事やったっていう印象もあるからね。それこそ嫌だったね、あれツリーオブライフね、あのお兄ちゃんが弟の足つねてこう喜ぶ映画、嫌だったなあれやよ。ショーン・ペンが出る映画ってのも大体面白くないだろ。で、あと、なんだっけ、この間やった、聖杯たちの騎士、ね、クリスチャン・ベール、ナタリー・ポートマン、ナタリー・ポートマンって怪しいな、大根女優。で、三人目がケイト・ブランシェットとか出た映画ね、都会の太平洋描くのっつうやつ、嫌だったな、あれやよ。バカじゃないかと思って見たもんね。で、まあ、それいいんだけど、なんか、だから、繰り返すように、常々言ってるように、娯楽の重要性ってのはとっても重要になってくると、そんなケチンボなインテリなんか置いてっちゃうことが最近やっぱ重要かなと思ってます。インテリがもう全然リードしてくれなくなっちゃったっていう印象があって、なんか、だから、なんつうんでしょうね。とにかく、ジェームズ・フランコに言いたいのは、やっぱり、なんか、もっとちゃんとした楽しい映画を作るべきなんじゃないだろうかと。な、オアシスでね、平和主義者たちの世界が荒らされるなんて話はもうどうでもいいですから、もう現実で十分面白いっていうか刺激的なこと、その興味引くってことでしょ、トランプだったりなんなり。もしかするとトランプだとか、あるいはプーチンみたいな人の存在ってのも映画が超えられてないってことあるかもわかんないですね、もしかするとね。ドラマとかそういう物語というものが。だから超えるんだったら、その親指鳴らしてパンって鳴らして全人類半分消すぐらいの勢いが必要なんじゃないかみたいな。そうですね。なんか、すごく、なんか、学生でもこんな映画撮らないだろうっていうぐらいつまらない映画でしたね。見てると、なんか深遠なテーマがあるんじゃないかって一生懸命頑張って見ようとしてたんだよ。それでも、なんかスヌープドッグがなんか出てきて騒いでるうちに、いや、この映画ダメだって思って、最後のとこもね、なんか本当に福田雄一さんですか、今日から俺はの監督さん、あの銀魂とかの、あの人とかが勇者よしひことかでふざけてアクションシーン撮ったりするでしょ。そのノリ真面目にやってるだけなんだ、この映画。何の迫力もありゃしないのよ。変なとこで編集繋いだりとかして、いやー、まあ見てみてください。見ないでよ、これは。あのね、今年見た映画で多分一番つまんなかった、あとあれもそうかな、なんか、あの、黒人の男の子が、西部劇のなんか、保安官になるってやつ。あれもつまんなかったけど、いろいろつまんないが見ましたけど、特に、でも、フューチャーワールドは、なんか本当に、見終わった後、何も残らない、すごい、こう、なんか、なんとも言えない気持ちになったよ。ほら、つまんないならつまんないで、この野郎いい加減にしろって言えるでしょ。ぶっ殺すとかって言えるでしょ。それが言えないぐらいな、なんか、見てももうストーリーが思い出せないっていう映画はちょっと久々なような気がします。なのでちょっと、怖いもの見たさでちょっと見てみてください。あと、アンドロイドの目の色が左右で違うとかってのもダサいからやめてほしいんだもん。またやってるって、こう、だから、ジェームズ・フランコね、逆者見てみよう、一回。ね。そうすれば何でも詰まってるから。逆者見てみようって言いたかったのは、あと、クリストファー・ノーランですよね。物語の、その、サーガというか、大きなその物語の決着の付け方ってのは、富野周期が一番うまいから、偉いと思うんで、その辺ちょっと見てみようっていうとこ言いたくなったんだね。今日、職場の帰りの歩道橋を登りながらそれ考えました。ダークナイトライジングももしかしたら逆者みたいな結末だったらもっと良かったのかなって思いつつ歩いてきましたね。まあいいや。というわけで今日はもう本当に点数つけるならこれ5点ぐらいの映画です。監督さんがジェームズ・フランコ、ブルース・ティエリー・チャンで、 フューチャーワールドでした。というわけで以上、レビュー 2.9 キロでした。はい、というわけでエンディングですけどね。いやー、なんかさ、なんかね、無理やり喋っちゃったけど悔しいんだよね、フューチャーワールド。やだね。もっと見て悪口たくさん言えればよかったけどね。まあ、見てくれるなというさ、あの、SF 超大作だと思って見なかったら、もっとアート的な映画かなと思ったら、その要素もなかったっつんでガクッときちゃったんだよね。というわけで、レディオ 2.4 キロではですね、皆様からのメール、散々じゃない、たくさん募集しております。で、散々って言ったらなんだよって、それだけちょっと日本語の使い方がね、難しいんですね。あのね、で、最近ね、俺ね、あの、適応障害なんじゃないだろうかって思うんですよ。あの、人の言ってる言葉の意味がわかんないってことがよくあるんですよね。音声は理解できる。でも意味がわからないって結構あるんだよ。だからこれね、どうしよう、クミは俺はなんかそういう割と障害があるんじゃないだろうかって言ったら、寝不足なんじゃないのって言われて、確かに今日寝たら頭すっきりしたんですけど、昨日言葉が出ないでさ、あれが、そのあったじゃないですかとかって言ってさ、いやー困っちゃった。むちゃんが言ってますよ、年だなって。そんなこと言うんじゃない。ちなみに今週またゲーム買っちゃいました。今週はプレステでダウンロードで FIFA 19が、5000円で売ってたので、買ったんですが、やったはいいがとても難しくてね、すごいゲームやってるのすごいストレス抱えてます今。っていうか、やっぱ1日24時間じゃ足んねえよ俺には。やっぱよ、45時間ぐらいくれよ1日。あとやっぱね、120年じゃ足んない人生。250年ぐらい生きないと元取れねえよ俺。本とか読みてんだよ俺。だから急いでさ、誰か不老不死の薬作ってほしいよ俺。それ飲むよ急いで。前ね、言われたんだね、某友人ににゃんこ先生に。いやそりゃね、死ぬのはお金やけどね、死ねないっていうのも嫌なんだね、っていう風に言っててね。いや確かにそれ一本取られたなと思ってね、だからソクラテスが言ってましたね、その死というものは怖くないと、なぜなら俺は体験してないからだっていう風に言ってね、でもしかしたら最高なものかもしれないじゃないかっていうようなこと言ってた。だからそういう風に言うとみんな死んじゃう人増えちゃうからなんとも言えないけども、いろいろねやりたいことありますけどね。まあいいや、とにかく愚痴ったらしょうがないんだ。というわけで、こんな感じのレディー 2.4 キロでした。また来週。